和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週は視覚障害者ランナーとして北海道マラソンに参加されました函館視覚障害者福祉協議会理事長でいらっしゃり、また北海道視覚障害者福祉連合会会長でいらっしゃいます志摩真一郎さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
志摩さんは前回ご出演いただいた時にですね、今年は北海道マラソンに出るんですよというふうにおっしゃられて、ぜひその時にはお話を聞かせてくださいと、
はい、走り切りました
なんですよね。で、私翌日のですね新聞をね、ずっと見ましたら、志摩さんすごい、視覚障害者の部で4時間50分35秒6位に入ってるんですよおめでとうございました。
はい、ありがとうございます。
いや、
僭越ながら
とんでもありません、はい、このことは志摩さんのご両親からも新聞出てるよというふうにお聞きになったそうでして、
うんうんうん、ああそうですね、
やっぱりあれですか、3年ぶりですよね。
そうなんです。
北海道マラソン自体は3年ぶりですけれども。
そうですね、私自身も、北海道マラソン、3年ぶりですね。フルマラソン完走したのは3年ぶりになるので。
そうですか。
体がようやく戻ってきたなっていう感じは走って受けました。
あ、やっぱ感じました。
うん、
まあ、それ3年前と比べていかがでしたか。
私自身のことよりも、はっきりと感じたのは周りのなんていうかな、受け入れとか大会自体の変化みたいなのをすごく感じました。
ほう。
それは視覚障害者の枠というのが、3年前ぐらいから北海道マラソンは枠別立てでエントリーさせていただけるような大会になってたんですけど、で、3年前出た時と今年と比べてみて一番感じたのは一緒に走ってる他のランナーたちの皆さんの理解が非常に広がってくれてるなっていう。それは去年パラリンピックもありましたし、社会のそういう理解が広がってる証だなって思ったんですね。例えば私が走ってたらちょっと気づいてくれる率も上がりましたし、ですぐ道を開けてくれる、どうぞって、そして頑張ってねって声もたくさんかかりました、ランナーから、で沿道からの声援もこういう、ご時世ですから、
はい、
自粛してるんですよ皆さんね、声はね、
はい、
でもその中でも見えない私には音で届けたいって思ってくれる人がダイレクトに声かけてくれる率は、
はい、
3年前の時よりむしろ上がりましたね。
ああそう
ですか。声がけ、そこの沿道の応援に、たくさん私も背中を押されて走ることができました。あげればきりないぐらいいっぱいあるんですけど、
はい、
ちっちゃな子供さんからの、女の子からの声援がすごい力になりましたね。
いや、そうで
しょうね。最初の10キロぐらいの豊平川あたりでその子な、親子 ご家族で応援しに来てくれてた方で、
はい、
ちっちゃな声援が聞こえたんですね。あれ誰だろうなって、
はい、
すごくインパクトがあって頑張ろうっていう気持ちで10キロを超えていったんですね、はい、でそして今度は反対側の真西の方の、うん、手根前田の方の折り返しのところ、
はい、
そこにも同じ声の声援、女の子の声が聞こえたんですよ。
あれ
あっちにいたはずなのになんでこっちにいるんだろうと思って、時間は 1時間半か2時間ぐらいその間あるんだけど、はいはい、多分車でね、移動してくれた。
うわ、で待ち受けててくれた、
待ち受けてくれた。で志摩さん頑張ってっていう声に押されて、一番苦しいとこでしたけど頑張って走れました、
はい、いや何よりです ね
そういうね、ランナーだけじゃなくてランナー同士もそうですけど、そういう地域とか、
はい、
沿道の人たちの声とのコミュニケーション、うん、これがもうブラインドマラソンの絶大なる醍醐味です。
ですね、という北海道マラソンでしたんですが、はい、実は志摩様の北海道マラソンの前の週には滝の上町でスポーツイベント参加されたというか、そなあったんだそうですけれども。
そうです。まずね、滝の上町っていう町はあのすごく香りの町なんですね。
ほう。
で今回北海道マラソンも実はあの香りの町の滝の上パワーで走れたっていう側面もあって、
はい、
それはあの発火の飴をですね、
はいはい、
あの買ってきて、先ほど和久井さんにも味見してもらったんですけど、
頂戴いたしました。ありがとうございます。
美味しいでしょ。
美味しいです ね。
ちょっと違う。
ただ発火じゃないんですよ。
全然違います。あの和発火って言って、あの日本で生産している発火のシェアが9割5分、95% 以上が滝の上で作ってるんですよ。だそれだけこだわりのあの発火で、
でなんか事業の講師をされたんだそうですけど、どんなことですか。
滝の上町自体が、はい、あのこういう障害者スポーツとか、うん、マラソンもですけど、はい、そういうもので、観光を促進し推進しようということで理解があってですね、うん、そこにその、まあ、検証事業みたいなもので、ユニバーサルツーリズムっていう事業の受け入れ検証で、はい、ちょっと行ってきたんです。
ほう。
で2日間まずブラインドのマラソンと、はい、それからブラインドのサッカーと、それからブラインドのテニスと、私があの講習的なものを、うん、こういうふうにやるんですよっていう体験講習みたいな、
体験教室ですね、
教室みたいなのを、あの地元の、はい、スポーツ指導員の人たちとか、
はい、
うん、の地域の人たちとかランナーの人たちにあのお話をして実践するっていうこと、っていうことをさせてもらいました。まず出会ってもらうことがね、私の一番の目標、はい、目的なので、はい、まあ、生の私に視覚障害者とかね、あの見えない人間のリアルに生で知ってもらって、はい、触れ合ってもらう、うん、そういう機会を作ることが大事だと思う。で、それでいろんなことを感じてもらうことでいいんです。答えは一つじゃなくていいんだと思うんです、
はいはい、
あのそれぞれに感じたことで、
はい、
何か次につなげてもらえればいいと思うんで、うんうん、でそれの入り口の部分 で、
そうです、ね、
うん、出会ってます。このマラソンもそうですけどね、
はい、
走って、なんで紐を持って走ってるんだろうってね、うんうん、あの単純に思ってもらうだけでいいんですよ、
はいはい、
うん、で、ああそうかって後から気づいてもらえればいいんですね。
北海道マラソン3年ぶりに出場されたわけですけれども、見事完走ですよ。志摩さんすごいですね。一緒に走るランナーの皆さんたちも、あの目の不自由な方が走っていることに非常にあの理解されているんですよ。本当に今年は強く感じましたというふうにおっしゃってました。沿道からも小さいお子さんの声援もあってね、元気もらったっていうふうにおっしゃってました。いいですね。さあ番組を聞いての感想です。メール元気 @stv.jp genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290。 おはがきの方は郵便番号 060-8705 STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳です。今日も一日健やかにお過ごしください。